今日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？私先日映画を見に行ってきました。映画館で見るのはもうめっちゃ久しぶりだったんですけど、やっぱりいいですね。大画面ですし、もう音響がね、迫力がすごい。もうなんていうのかな、まあ、ちょっと最初慣れるまで久しぶりやったんで、ドーンとか言うとはぁってなってたんですけど、もうすぐにその臨場感にもう溶け込んだ感じで、もうやっぱりいいですね。今回私が見た映画っていうのはですね、脱走という映画なんですね。まあ韓国の映画なんですけど、なかなかスピード感があってもう目が離せませんでした。映画にはポップコーンということでですね、例に漏れず私購入して入りましたよ。なんかね、ハーフの、塩味とキャラメル味のハーフ&ハーフっていうのかな。で、ドリンクがついてなんかセットがあったんですよね。でドリンクはもう毎回氷抜きにしてもらうんですよ。あれだいぶ分離してくるじゃないですか、こうね。で外はもうべちゃべちゃになるしね。なので氷抜きできますかって言ってお願いして、で、ポップコーンを買って入りました。ただですね、途中から食べることを忘れておりまして、本当に夢中になりすぎましてですね、最初の方はちょっとこうポップコーンつまみながらドリンクをこうすすっとしていたんですけど、なんかね、気がついたらもう本当に本当に食べるの忘れてました。本当に夢中になりましてですね。で映画館のポップコーンなんでね、蓋がないんですよ。なんか遊園地みたいなこうね、可愛いカップとかじゃなくて、まあ、キャンペーンとかあったらあるのかもしれないですけど、普通に蓋がない大きなカップだったんですけど、もう大量に余りすぎてこれはどうしようってなりました。で持って帰ろうって思ったんですけど、まあ私車で行ってたんでね、そこは良かったっていうパターンですね。電車で来てる人はどうしたんかな、袋に入れてなんかね、ナイロン袋に入れて持って帰るか、まあでも捨ててる人もいたしね。でも私はもうそのまま、なんていうんですか、そっと車に持って行ってですね持って帰りました。で翌日もお休みやったんで、まあ、別の映画を見たりとかしてですね、自宅でまた映画館の気分を味わったということでありました。家でね、映画を見たりドラマを見たりよくするんですけど、暗幕ね、私暗幕買ってるんですよ。昼間でもいい感じになりますしね。お家のテレビって、まあ、ちょっと大きめなんですね、50インチなんですけど、ネットフリックスとかをつないで、でソファーの真ん中がパタッと机になるタイプなんですけど、そこに飲み物とか用意してですね、ポップコーン置いたりしてですね、で外の光がこう入ってくるとテレビに映り込んだり、なんかちょっと反射して見にくいなとかあるので、もう気が散らないように暗幕をしております。本当に気分が上がりますよ、暗幕おすすめです。皆さん映画好きの方、暗幕の購入をおすすめします。ということで今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。先ほども映画館映画のお話をしましたが、本当にいいですよね、映画って。ちょっとだけ私が見た映画のお話をしたいと思います。私が見た脱走という映画はですね、まあ まだ見てない人もいらっしゃると思うので、ネタバレ、あまりしないようにちょっとお話をしたいと思いますが、ですね、まあ、韓国のお話なんですけども、まあ、北と南ね、いろいろ事情があるじゃないですか、韓国ね、その北と南のお話です。自由を求めて北からね、脱出をしようとする、ギュナムという軍曹がいましてですね、で彼を追う、もう逃がすものかと追う幼なじみの少佐でヒョンさんというのがいるんですけど、まあ、その二人がですね、まあ、命を懸けた、脱走と、もう追撃ですよね。すごいスピード感ありました。まあ、そのスピード感あった、まあ、脱走と追撃を描いた作品なんですけど、やっぱり、まあ、私その北とかはね行ったことないんでわからないですけども、やっぱり夢を見るっていうことに対して、私たちの、まあ、私たちが暮らしているこの日本とはまたやっぱちょっと違うだろうと想像はつくんですけど、で夢を諦める人がたくさんいるっていう、まあ、そういうお話なんですね、北は。でもその中で自分の未来を自分で決めたいということで、本当に少しの希望を持って私は南に行くんだっていう、まあ、そういうお話なんですけど、その追いかける側の幼なじみの、少佐であるヒョンさんっていうのはピアニストを目指していたっていう、そういうのがあってですね、私まあ、自分の周り の, ピアニストをになりたかった夢を持ってた、諦めていた、まあ、そういう友達とかね、そういう人たちのこともちょっとこう相まっていろいろ思い出してですね、その辺がちょっと他の人とは違う感じで見てたような気がしますね。北の人だから諦めるとはちょっと全然違うんですよ。背景は違うんですけど、いろんな事情で諦めていった、まあ、ピアノを仕事とすることをね諦めた友達とか、まあ、知り合いいっぱい見てるので、まあ、そういうのとちょっとオーバーラップしたっていうのもあるんですけど、やっぱりこの映画見て、まあ、なんていうんですかね、自分がやりたかったことは何だろうとか、なんかちょっと原点になって、まあ、恵まれてるのでね、そのもう命をかけてやりたいことをやるみたいな状況は、まあ、なかなか日本ではないんですけども、やっぱりちょっと夢についてとかもう一回考えるきっかけになりましたね。やっぱり映画の中で、まあ、これは何て言うんですかね、映画を見てない人も簡単にあらすじってこう出てるじゃないですか、チラシとかね、そういうところに書いてるネタバレギリギリのところなんでちょっと紹介しますけど、まあ、自分は南に失敗しに行くっていう、まあ、名台詞があるんですね。南はまあ失敗してもやり直せる国なんだっていう、そういう、まあ、希望を持って命をかけて脱走するんですけど、やり直せる国、まあ、やり直せる国に住んでいるはずなのに、私はちょっと一生懸命何かをやってるかなっていうのをちょっと考えさせられたっていう部分もあります。まあ、90何分とかだったかな、まあ、それくらいのそんな長い映画ではないんですけど、まだご覧になってない方、ぜひこの脱走という映画見てみてください。ちょっとこう思ってた、なんていうのかな、まあ、北と南の話ってなると、まあ、いろいろ私もわからないこといっぱいあるかなっていう感じで見てたんですけど、本当良かったです。スピード感もあって、本当にとにかく走る走る走るみたいな、映画を見た後に、なんていうんですかね、映画を作ったメイキングも見てまた二度楽しんだんですけど、すごい苦労をされたみたいで、もし映画をご覧になった方はそのメイキングも見てみてください。ぜひ映画館で見ることをお勧めします。でですね、まあ、映画は良かったんですよ。で、綺麗な映画館だし、設備も良かったし、そこには全く不満はなかったんですけど、実はですね、斜め後ろにいた人たちがもう若干迷惑な人たちがいましてですね、ちょっと残念でしたね。まあ、よう喋ること喋ること、もう喋るだけじゃなくて携帯になってましたからね、左斜め後ろのちょっとって思いました。でもね、携帯になってもすぐ止めないんですよ。私だったら、例えばマナーにし忘れたとか ってなっちゃったら焦るし慌てますよ、わーってなりますけどね。でも全然もうなんかすみませんって感じじゃなかったです。当分なってました。もう堂々とゆっくり電話をね、カバンから出して、出すとこう音量でかくなるじゃないですか。でポチッとなんか消してましたけどね。どないなっとんねんと思いましたね。もうその間集中力がこうその斜め後ろに行ったっていうのが、もう私の時間を返してって感じだったんですけど、やっぱりその迷惑な人がいるとちょっと台無しになるっていう部分が映画館の唯一の弱点かもしれないですね。お家やったらね、そうじゃないんですけど、まあ、全然違いますけど臨場感とかね。でもやっぱりそういうなんか迷惑行為っていうんですかね、そういうのはちょっと勘弁してもらいたいなと思いました。皆さんそういう経験はないですかね。なんかなんていうんですかね、携帯ってコンサートの時とかに携帯を鳴らないようにする装置が、まあ、あったりするんですけど、ホールとかね、携帯電話の抑止装置っていうんですかね、一定のエリアの中の電波をこうあえて圏外にさせる装置があるんですけど、映画館はそれを導入してないですよね。やっぱりね、なんか聞いたことないですね。ホールではありますあります。まあ、携帯が鳴らないだけじゃなくて、まあ、録画とか録音も防止できるので、まあ、コンサートとかそういう、まあ、ホールには導入しているところがいくつかあるんですけどね。やっぱりそういうホールでも、まあ、装置がついてるホールばっかりじゃないので、私たちも自分たちのコンサートでは開演に先立ちましてってやってます。アナウンス影アナっていうんですけど、それを入れて携帯の電源をって言って前アナウンスを入れたりしてますよ。でも私たちのコンサートってそんな何ていうんですかね、かしこまった感じじゃないので、ライブ中にですね携帯が鳴るとね、私はしこたまその人をいじります。鳴ってますよって出ましょうかとか言って、なんかね、とにかく、まあ、全体的な雰囲気を壊したくないので、電話が鳴ったことはちょっとなって感じですけど、まあ、すいませんちょっと切ってもらえますか、その個性豊かな着信音はとか言いながら切ってもらったりはします。でもやっぱ映画館はちょっと違うじゃないですか。みんなそれぞれこうそこに没頭しに来てるのに、ね、でもやっぱり映画館に導入するのはちょっとその抑止装置は現実的ではないのかもしれないですけど、まあ、おのおのが気をつければいいことなんですけどね。でもせっかく映画館に行ったんだから、まあ、楽しまないといけないなと。あとあれですよ、私前に映画行った時に前に座ってた人、私の前の席に座ってた人が私2回目って言って、もう一人の人が私4回目とか言ってたんですよ。で、何回見ても〇〇の刺されるとこは泣いちゃうよねとかって、私たちの並んでる横の人たちは、ああこの人刺されるんやみたいな、もうまさかの始まる前に結論を知ってしまうみたいな。で、何々のシーンは今日4回目やけど泣く自信あるとか言ってましたね。芝居てやろうかと思いましたけど、もうそれもやっぱりもうルール違反ですからね。皆さん結構聞こえてますから、ぜひそういうのは控えていただけたらなと思います。で、ここ 1,2 年映画館を利用している人ってやっぱ多いんですって。なんか、まあ、ここ1年とか、まあ、コロナの時に、まあ、前回も話しましたけど、ネットフリックスとかそういう動画配信とか映画を見る人はやっぱちょっと増えてるみたいです。で、私ね、なんか映画っていうと結構30代40代50代とかの人が多いのかなと思ったんですけど、映画館を利用している人たちの年代って10代20代が年1回以上 66% の人が使ってるんですって。30代が 50% ちょっと、40代が 40% ちょっととかっていう感じなので、意外と私が思ってたと逆で、若い人が映画館に足を運んでいるそうなんですよ。まあ、でもよく考えると、ああそうだなと思いました。やっぱりアニメね、アニメは強い。私たちが行った今回見に行った映画館もアニメのね、いろいろなグッズとかも売ってましたけど、ああそっか、若い人たちもいっぱい見に来るんだなって思いました。私たちが見たのはすんごい夜遅くの 上映時間だったので、その若い人たちが出入りしてる時間じゃなかったんでね、そういう人たちは見かけなかったんですけど、まあでもラインナップとか上映数とか上映期間を見ると邦画アニメは強いと思いましたね。若者が通うのも納得といった感じです。まあ久しぶりに映画館に行ってよかったなと思ったので、また近々行きたいと思います。脱走ももう一回見たいなと思ってます。皆さんもぜひ映画館で映画を見てはいかがでしょうか。では一旦ここでジングルを挟みます。ここからはeeLaboの提供でお送りします。さてメッセージを紹介したいと思います。ラジオネームハッピードーナツさん、こんばんは。私の会社のメイク事情について聞いてください。私の会社は正社員、派遣社員、契約社員、それからパートさんがいます。女性がだいたい7割くらい。メイクをしていない事務員さんが2人います。会社ではノーメイクは禁止で、カビにならない程度のメイクを推奨しています。肉体労働や何かをかぶって仕事をするような部署ではありませんので、汗だくでメイクが流れるなどということもないということで、身だしなみの一環でメイクを推奨しています。アトピーなど特別な事情がある方はもちろんノーメイクで構いません。私の立場上、メイクやアクセサリー、ネイルなど身だしなみについて指導しなくてはいけないのですが、どうしても伝わらない人がいて困っています。指導といっても厳しいものではなく、ネイルは OK なのですが、長すぎる、派手すぎるなどという場合に、次にネイルに行った時でいいので次回からもう少し短めにしてねとか、もう少しオフィスネイルにふさわしい色でお願いねという感じで伝えています。ネイルは禁止ではないので、ネイルの注意は割と聞いてもらえますが、ノーメイクの人にメイクをしてくださいという話はなかなか伝わりません。会社のその人は、いわゆるナチュラル志向の素肌美人などではなく、寝起きテイスト、頭ボサボサ、ドスッピンなんです。40代のお姉さま2人です。おお。仕事でお客さんと接することはありませんが、目上の方もたくさんおられますし、本社から偉い人が来られたり、グループ企業や関連会社の方も来られます。ファンデーションと色付きのリップクリームだけでもいいからというのですが、 A さんは化粧する時間があったら1分でも寝ていたいんです、それにメイクしても変わらないと言い、 B さんは朝はそんな時間ないですと言います。そういう人たちは髪の毛もいつもボサボサですし、身だしなみができていません。私の会社は髪色は自由です。清潔感があればおしゃれも自由です。金髪でもいつも綺麗にしている人もいれば、清潔感のないボサボサな黒髪ロングで寝起きのような人もいる状況です。上司も目に余っているようで、あの人にもっと身だしなみを整えるように注意してと言われています。男性が身だしなみについて直接話をするとセクハラになったりもするので、私が言うことになっています。化粧に興味がない、時間がない、寝ていたいという人にメイクをしてもらう何かいい方法はないでしょうかということです。ハッピードーナツさん、ありがとうございます。すっぴんなんですね。そうか、会社にすっぴんね。でもすっぴん風じゃないのかな。本当にすっぴんなんですね。まあ肌にトラブルを抱えている人は仕方ないですけど、その2人はまあ違うようなので、軽くしてね、軽くメイクをしてほしいということなんですよね。40代か、20代とか、まあ30ちょっとぐらいならまあまあ、あとメイクに慣れていないっていう年代じゃないと思うのでね、25です、メイクはあんまりしたことありませんっていう感じでもないので、この年代だとずっとノーメイクできたってことですよね。まずそこですよね。 じゃあ本当にメイクの経験があんまりないのかもしれないですね。まあ、まず身だしなみの概念でメイクをして捉えてないですよね。なんかおしゃれとかっていう感じでと、まあ、そういう人もいますけど、楽だからってことですよね。あ、でも逆に私はノーメイクでもそこそこいけるしみたいな感じなんですかね。違う？それは違うか。私はちょっとその、職場に、そういう職場ですよ。その肉体労働系とか何かこうね、何かをかぶってお仕事されるとかじゃないところだと、あ、男性のヒゲと同じ感じかな、違うかな、ハードルがですよ。男性もまあ不精ひげはだらしなく見えるじゃないですか。で、まあお前ちゃんとしろって言ったら、例えばですよ、朝剃るの面倒なんすよみたいな、それと同じかな。なんか剃っても変わらないし俺みたいな言う人いるじゃないですか。剃る時間があれば寝てたいっていうのと同じかなとふと思ったんですけど、中にはね、不精ひげ好きっていう女性もいるかもしれないですけど、一応職場なのでね、だからメイクが嫌いな人もいると思いますけど、面倒だなと思っても、まあひげを剃る感覚で知らんなそれは、ひげを剃るような男性だと不精ひげを剃るみたいな感じで、ちょっと軽くメイクっていう、別にメイクに3時間も4時間もかけろって言ってないので、ぜひ一回その、まあ、伝わるか伝わらないか分からないですけど、そのひげの話を例に出してみたらどうですか。ダメかな、私はなんかピンときたんですけどね、そんな感じちゃうかなと。だってめんどくさいでしょ。でもひげも、似合う人もいるけど、ひげ禁止の会社あるじゃないですか、ビジネスマナーとしてね、その会社によりますよ、マナーも、全然すっぴんでもいいお仕事もありますからね。ただそのハッピードーナツさんの会社はそうじゃないということで、メイクを推奨ということで、ビジネスマナー違反になるんですかねそれ。まあ、会社の規定がどの程度なのかわからないですけど、評価とかにはつながらないんですかね。社員さんだったらですよ、ちょっとボーナスに響くとか。でもノーメイクでボーナスに響くってあんまり聞いたことはないんですけど、でも、まあ、会社の規定を守る守らないで言うと若干あるのかな。わかんないですけど、まあオフィスカジュアルって言われてる職場では、まあすっぴんが NG で、まあ、ナチュラルメイクをするっていうのが基本っていうのは聞いたことありますけど、皆さんの会社ではどうですか。皆さんハッピードーナツさんの会社みたいな感じなんでしょうか。私が知っている、ある、そうだ、あんまり詳しく言えないな。ある、まあ、音楽の関係の、まあ、とある仕事の人がいるんですけど、その人たちは本当に汗だくになるんですね。よく、まあ、その現場とかイベントとかの現場もあるので。で、本当にしょっちゅう顔を洗ってます。でも、すごく綺麗な人なんですけど、でも、リップだけ、色付きリップを、なんか、いつもこれだけつけるんですって言ったのをちょっと思い出したんですけど、でも、そこの会社の、事務職さんは、化粧をみんなするって言ってました。やっぱり持ち場によってルールも違うし、ただその同じようなこと言ってましたね。そのやっぱり事務所側で事務所に座って仕事してる人は、まあ、関連会社の人が来たり、いろんな人がしょっちゅうお客さんが来るっていう仕事じゃないんですけど、やっぱりいろんな方が来られるし、そこの会社の偉い方もおられるので、そこにいる人は制服はないって言ってたかな。でもナチュラルメイクで、皆さん化粧するんですよって、それが決まりですよって言ったのを思い出しました。やっぱり場所場所でルールは違うと思うんですけど、やっぱりその、ハッピードーナツさんすごい優しいんじゃないですか。言い方が、化粧してくださいよ、わかんないですよ、どのおいくつなのかわからないですけど、どういう方かわからないですけど、その40代の方がハッピードーナツさんより年上なのか同世代なのかとかにもよるとは思うんですけど、 もし年上だとしたらちょっと強く言えないかもしれないですね。うん、でもその何ですか、上司の方、君から言ってくれって言った方も、もうちょっとなんか、その人たちに言えそうな人、一目置いてるような人に言ってもらうとか、ちょっともうひとひねりしてほしいなと思うのは私だけでしょうか。だいぶ年上の方、例えば自分が20歳だとしましょうね。私今一瞬20歳になります。で、40代のお姉さんに、まあ、会社の来ても20歳で規則を言うことないから、じゃあ30にします。今30です。30で40代のお姉さんにちょっと化粧をしてくださいっていうのはやっぱりハードル高いですね。で、しかもそれまでできてなんかめんどくさいって言うんですよね。私しても変わらない。メイクしても変わらないってすごくないですか、それ。メイク、化粧って化ける装いですよ。変わらない、どういうことかな。化粧が下手なのかな、それとも、だって口紅とかつけたら変わるじゃないですか、まあ、下手なのかな。もう悪口言ってますね。でもやっぱりちょっとお姉さま方にちょっとだけ、身だしなみで、身だしなみって言葉も使えないか、難しいな、何かいい方法はないでしょうかということなんですけど、思いつかないです。でも私の中ではヒゲと同じ感じでっていうところでギリですね。ハッピードーナツさんの年代わからないですけど、まあお姉さま方に言うという感じでいくとですね、お願いしますと言うしかないかなと。もう私が叱られるんですって言ってみたらどうですか。お姉さま方にちょっと軽くでもしてもらえると私も助かりますみたいな、ちょっとお願いモードに入ってみてはどうでしょう。さすがにマナーですよとか違反ですよとかは言えないと思うので、ね、ノーメイクも美しいと思いますけど、あ、それを言うと嫌味か、難しいな。あんまり、まあ、褒めずで褒めず、けなさずお願いをする、ね、そんな感じでいかがでしょうか。ちょっと試してみてください。またどうなったか教えていただけると嬉しいです。ここで番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そして相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。番組、公式 LINE、 そして番組の Gmail などメッセージをお待ちしております。皆さんのおすすめの映画とかがあったらまた教えてくださいね。お待ちしております。また次回もお付き合いください。それでは皆さん、今日も一日お疲れさーん。